出れない話。大学生だった啓太さんがある日彼女とショッピングモールに行ったらしくて、といっても田舎の小さな4階建てぐらいの寂しい感じの、平日の昼間だったので人もまばらで、でご飯も食べて何をするわけでもなくぶらついていたらしくて、モール内を。すると CD ショップがあったので暇だから入ってみたらしくて、で啓太さんは視聴器で音楽を聴き始めたらしくて、彼女は店内をなんとなくぶらついて、しばらくすると彼女が忘れ物をしたかもしれないって言い出して、見てくるねって言ったから、分かったって啓太さんは答えてまた視聴を続けたらしくて、しばらくして視聴するものもなくなったので、啓太さんは彼女と合流しようと思って携帯を取り出したら、彼女からメールが来ていて、忘れ物がない、4階かもしれないから見てくる。4階はゲームセンターになってるんだけど、その日は啓太さんも彼女も行ってないのね。おかしいと思った啓太さんは今日4階は行ってないよってメールしたらしくて、しばらく待ったけど返信はなくて、何なんだって思って啓太さんはとりあえず4階に向かったらしくて、で4階着いたんだけど、平日の昼間だから人もほとんどいなくて、とりあえず彼女を探して回ったんだけどいなくて、また携帯を取り出して彼女にどこってメールしたらしくて、しばらくすると彼女からメールが来て、出れないってメールだったらしくて、出れないって何？どこにいるって啓太さんがまたメールしたら、彼女からメールがまた来て、4階から出れないってメールだったらしくて、意味がわからないからふざけてるんだと思って、というか4階に俺いるからってメールしたら、またメールが来て、出れない、助けてってメールで、ひょっとしたらなんかやばいやつに絡まれているのかと思って、啓太さんはゲームセンター内を小走りで探し回ったらしくて、トイレの中までくまなく、でもやっぱりいなくて、で啓太さん電話もかけてみたが電話には出ない、メールの返信も来なくなってしまって、とりあえずこの4階にはいないと思って違う階を探そうと思って階段で3階に降りたらしくて、で3階をまたくまなく探し始めて、店員にも彼女の着ていた服の特徴を伝えて聞いてみたが、知らないって全員に言われて、で結局3階にもいなかったんで次は2階に行こうと思ったその時、エスカレーターで4階に上がっていく彼女を見たらしくて、よかったって思ったらしいんだけど、彼女の様子がおかしくて、なんていうか両手を上に上げてバタバタした動きをしていて、溺れているような、何なんだって思ってとにかくエスカレーターへ啓太さんは向かって、で啓太さんがエスカレーターに乗った時には彼女は4階に着くところで、相変わらず溺れているような動きで、で啓太さんはエスカレーターを駆け上がったんだけど彼女はいなくて、またくまなく探し始めて、でもやっぱりいなくて、店員や客に聞いてみたけどみんな見てないとしか言わなくて、仕方がないから啓太さん電話しようと携帯を取り出したら彼女からメールが来ていて、出れないとだけのメールで、仕方なく啓太さんはまた階段降りて3階を探し始めて、そしたらまた彼女が溺れているような動きをしながらエスカレーターで4階に上がっていくのが見えて、またエスカレーターへ走って、で4階に啓太さんが着くと彼女は消えていて、携帯を見ると彼女からメールが来ていて、また出れないってだけのメールで、すると閉館を知らせる蛍の光が流れ始めて、でもおかしくて 昼の2時ぐらいに着いて時計を見ると9時で、そんな時間が経ってるわけがなくて。で、彼女にまた電話したけど電源が切れていて、警備員に彼女がまだ4階にいるんで探してくださいと頼んで探したがいなくて、先に帰られたのではといぶかしげな顔をされたんで、とりあえずショッピングモールを出たらしくて。で、また携帯に彼女からメールが来ていて、出れないってだけの。とりあえず彼女の親にこのことは知らせた方がいいと思った啓太さんは、彼女の家に行ったけど誰もいなくて。警察にも行こうと思ったけど、さっきの警備員のいぶかしげな顔が頭によぎって、とりあえずその日は自分の家に帰ったらしくて。次の日、啓太さんは朝一番に彼女の家に行ったらしくて。でもインターフォンを鳴らしたけど誰もいない様子で、仕方ないからその足でショッピングモールにまた行ったらしくて。で、4階に着いたけどまた人がまばらで、またくまなく探し始めて。で、昨日と同じようにまた階段で3階に降りて3階を探した後にエスカレーターを見ると、彼女が溺れているような動きでエスカレーターで4階に上がっていくのが見えて、その瞬間、ホタルの光が流れ始めて、啓太さんは恐ろしくてショッピングモールから走って飛び出して、で、携帯を見ると彼女から出れないってだけのメールがまた来ていて、とにかく怖くなって携帯の電源を切ってこの状況から逃げ出したくなったらしくて。で、1週間ぐらいしてやっぱりこんなことじゃダメだって思ったらしくて、とりあえずまた彼女の家に行ったらしくて。で、インターホンを鳴らしたら彼女のお父さんが出て、啓太ですがって言ったら、彼女のお父さん何回か会ったことがあるんだけど、割と陽気な人って印象だったんだけど、なんか暗くて、声の感じが。受け答えもめんどくさそうで。で、啓太さんが、彼女は家に帰ってきてますかってお父さんに聞いたら、まためんどくさそうに、それどころじゃないんだよって言われて。啓太さんの知る限り、彼女は一人っ子で、お父さん普通に溺愛してる感じだったんだけど、まためんどくさそうに続けて、とりあえずさ、お前今金いくらあるって言われたらしくて、あの女の娘お前にやるからあるだけポストに入れといてよって言われたらしくて、啓太さんえって聞き返したけど、お父さんはとりあえずそれどころじゃないんだよとしか言わなくて、とりあえずあの女の娘はお前にやるから金入れといてくれなって言われて、インターフォンを切られたらしくて。で、4階に行ったらしくて、でももちろんいなくて。で、階段で3階に降りてエスカレーターを見ての動作をまたしたら、彼女がエスカレーターで4階に上がるところで、ただ前と違うのは、エスカレーターの手すりに体を乗せて、両手は垂れ下がり、首がねじれて顔が逆を向いていて、片方の手で手招きをしていたらしくて。啓太さんはそれを見た瞬間、声を出しながらショッピングモールを飛び出して家まで逃げて帰ったらしくて。で、やっぱり携帯に彼女からメールがまた来ていて、出れないっていつものメールで。で、家を飛び出して近くの川に走って携帯を投げ捨てて、その日のうちに携帯を解約したらしくて、そのショッピングモールには近づかないようにしようと決めたそうです。それから数年経って、そんなことも忘れて啓太さんは社会人になり、結婚して幸せな生活を続けていて、結婚2年目に奥さんが妊娠して2人とも待望の赤ちゃんに喜んでいたらしくて。で、予定日周辺は啓太さんは休みを会社にもらっていて、家で2人で過ごしていると陣痛が来て、啓太さんは車で病院へ奥さんを連れて行き、啓太さん立ち会いのもとで出産が始まったらしくて。 で、ケイタさんはハラハラしてたんだけど、奥さんは落ち着いたもので、女の人はすごいもんだなと思いながら手を握ったりしてたらしくて。そのうち雰囲気としてそろそろって空気に医者も看護師もなってきて、医者の指示に従って奥さんが呼吸をしたり息んだりしだして、ケイタさんは頑張れって言いながら手を握ってたら、医者が頭が見えてきましたよ、頑張れって言い出したらしくて、そろそろかとケイタさんは思ったらしくて、で、そういう時間がしばらく続いて、でもしばらくすると分娩室の空気が変わり始めて、医者も看護師も何かおかしいみたいな雰囲気になりだして、ケイタさんがちょっと離れたところで聞いてみると、赤ちゃんが出てこないんですって看護師に言われたらしくて、出てこないとは引っかかってるってことですかって聞いたけど、いや、引っかかってるってわけではなさそうで、とにかく手を尽くしますって言われたらしくて、そのうちにどんどん分娩室が慌ただしくなってきて、ケイタさんは外に出されてしまって、医者も看護師もあれこれ慌ただしく動き始めて、分娩室の外でケイタさんはおろおろするのみで、で、さらに分娩室の中の雰囲気が慌ただしくなって、医者が荒げた声で指示を飛ばし始めて、そのうちに看護師がケイタさんのところへ来て、赤ちゃんが危ない状態ですとケイタさんに告げたらしくて、危ない状態ってどういうことですかってケイタさんが聞くと、看護師が非常に珍しいケースなんですが、赤ちゃんが出てこないんです、出るかと思うと引っ込むんですって言われたらしくて、で、さらに分娩室の中が慌ただしくなって、奥さんの泣き叫ぶ声や医者の怒号が聞こえ出して、しばらくすると静かになり、医者がケイタさんのところにやってきて、残念ですが赤ちゃんはって言われたらしくて、で、分娩室の中に入ると、奥さんは分娩台の上で、出して、この子を出してと泣き叫んでいたらしくて、赤ちゃんは結局頭の先が出た状態で絶命していたらしくて、なんとか出そうとするんだけど、絶命してなおまだ出てこない状態で、奥さんは泣き叫んでいて、ケイタさんはしばらく呆然と立ち尽くしてそれを見ていたらしくて、その後もなんとか出そうとするが出てこない、まるで出そうとすると向こうから引っ張っているみたいに出てこなかったんですって後に医者に聞くと言われたらしくて、とりあえず奥さんは救急車で大学病院に搬送されたらしくて、で、ケイタさんは呆然としながらも、自分の両親や奥さんの両親に伝えなくてはと思い、携帯を取り出したらしくて、で、携帯を見ると一件のメールが来ていて、見ると、この携帯には登録されてはいないけど、見覚えのあるメールアドレスで、自分の名前と生年月日と、ショッピングモールで消えた彼女の名前と生年月日を組み合わせたメールアドレス、つまりあの彼女からのメールで、出れないとだけ書いてあるあのメールだった。その後奥さんはなんとか赤ちゃんを取り出すことができたが、心が不安定になり、通院入院を経て、一時期からは入退院を繰り返し、ある時に退院したその日に自死してしまったらしくて、ケイタさんが奥さんの遺品を整理した時に、入院時の奥さんのノートを見つけ中を見てみると、めくってもめくっても何も書いていない大学ノートの最後のページにたった一言か細い字で、出れないとだけ書いてあったらしいです。以上、出れない という題名の話でございました。